皆様おはようございます。
おはようございます。
本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。教会歴で言えば、今日はイースターの後で主のご復活を喜ぶ時であり、また来週はペンテゴステを迎えます。ヨハネの福音書はイエス様が捕らえられ十字架につけられるのが18章19章ですから、今日の聖書箇所のヨハネはの17章はその直前のことであり、弟子たちと最後に過ごされた時のことです。そしてこの箇所はイエス様の大祭司の祈りと呼ばれているところです。復活されてから御霊が降りてこられるのを待つ今、なぜ十字架の前のお話なのかと疑問に思われる方がおられるかもしれません。ペンテコステ、すなわち聖霊降臨はイエス様の死と無関係ではなく、イエス様の死を通して御霊が降りてこられます。今日の箇所の少し前にイエス様は父なる神に助け主、すなわち聖霊が送られることを祈っておられます。そして捕らえられる前、イエス様は父なる神に長く祈られているのがこの大祭司の祈りであり、今日の箇所はその祈りの最後のところです。祭司というのは礼拝の儀式を執り行うだけではなく、人と神を取り持つ役割があります。イエス様が今も大祭司として私たちを取りなしてくださっていますので、今はもう旧約の時代のように人間の祭司は不要です。この祈りでこの世のものはイエス様も弟子も憎んでいるけれども、すべての人がイエス様を知るように、そしてすべての人が神様の中に入り一つになることを願われています。イエス様は最初にご自身のことを、次に弟子のことを祈られます。その後、その弟子の言葉によってイエス様を信じる者に祈られます。それが本日の箇所です。今日の箇所の最初の20節をお読みいたします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。この人々というのは弟子たちのことです。そして弟子たちの言葉によってイエス様を信じる者のために、広くは今の私たちのことも祈っておられます。次の節に移ります。それは父よ、あなたが私におられ私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを 世が信じるためなのです。信じる者が父と子の神様との交わりの中に入り一つとなることを祈られています。そのことによってイエス様を憎んでいる世の者たちもイエス様が父からこの世に送られたことを信じるためです。言い換えればイエス様を憎んでいる世の人がイエス様を信じ救われることを祈られています。神様はあるものを救うと定められその他のものは救われない、すなわち滅びるものと定めておられるのではありません。すべての人が救われることを願われています。そのことは23節でも繰り返されています。下の方に書いています。途中からですが、それはあなたが私を使わされたこととあなたが私を愛されたように彼らをも愛されたこととをこの世が知るためです。イエス様は世が信じるため世が知るためと祈られていますが、それはイエス様を知ることが永遠の命を持つことだからです。17章の3節にそれが書かれています。永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。私たちは今すでに永遠の命が与えられています。まだ罪が残っている状態の私たちでも神様の中に入れられ一つとされています。今現在一つとされ永遠の命をいただいているとはどういうことなのでしょうか。人間の世界は一つになれません。また無理やり一つにしようともします。外側から一つのように見えたとしても人と人の心は分断されています。そのため人は苦しみます。現実がそのような苦しみの中であっても神様の中に一つにされることによってその苦しみは拭われます。そのことを少しお話ししたいと思います。人間の世界で一つとなることは難しいことですが、それは教会も例外ではありません。教会は歴史上大きな分裂が二度ありました。一度目は今から千年も前のことです。長きにわたって政治的争い権力争いが続き、またそれだけでなく聖霊御霊に関する教えの一致が得られませんでした。その結果西と東の東西に教会が分裂しました。今ウクライナとロシアとの戦争でテレビに時々出てきますロシア正教会は東側の教会で、カトリックやプロテスタント教会は西側です。それから500年後、ちょうど今から500年前ですが、 西側の教会にもう一度分裂が、すなわち宗教改革がありました。ルターは分裂ではなく一つであることを願ったのですが、破門され、結果としてカトリック教会とプロテスタント教会に分裂してしまいました。このような教会の歴史を見ても一致はできていないのです。大きな歴史の中での出来事だけでなく、個人的な人と人が一つになることもとても困難です。先週、新聞の人生相談欄に、一人の老婦人の相談が載っていました。その女性は80代で、ご主人を亡くされてから3年経つのですが、憎しみ、恨みが消えないと訴えられています。口答えをしたことも、逆らったこともなく、ご主人のプライドを傷つけないように、いつも気を張って緊張されていました。そのことは、ご主人が亡くなった後も続き、思い出して眠れない夜もあり、自分のそのような人生は一体何だったのかと、耐えきれないほどの苦しみと辛さが乗せられていました。その相談の回答者の方は、その女性が新聞に投稿され、次の世代に考えるきっかけを与えられたことに感謝されています。そして、ご主人に踏みつけられたような、その女性の人生も終わりに至って、素晴らしい社会貢献をされ、これからもどんどん毎日の生活の中で発信されることを願われていました。二人の人間の間でも、これほど難しくなるのが私たち人間です。そしてそのご婦人は、苦しい毎日の思いを新聞に投稿することによって、苦しみが消化されていかれたのではないかと想像します。私たちも苦しみがあるとき、どうにかしてそれを消化し、解決しなければなりません。そうでないと私たち弱い人間は潰れてしまいます。本心でお話しできる相手がいれば、その人とお話しすることがいい解決になると思います。また聞く側も自分を包み隠さず、受け止めなければ本心を語ってはもらえません。本心で話ができ、聞く側もありのままの自分の姿で聞くことによって解決されていきます。また、神様はすべてをご存知ですから、神様に虚栄を張っても仕方ありません。自分の弱さや醜さも含めて洗いざらい神様に告白する、あるいは心の思いを書き殴ることもいい方法です。神学校で祈る方法を習ったとき、祈りも書いておくと良いと教わりました。また自由な祈りだけでなく、まず聖書から恵みをいただき、主の祈りのような お手本の祈りをして、それから自由な祈りをとも教わりました。神様は、すべての人の辛さ、嫌な思いや苦しみをご存知です。また人の弱さもご存知です。そして、虐げられている中の尊いしもべとしての働きを見ておられます。私たちは、すべてを告白できるお方を持っています。私たちは神様の中におり、そのままの私たちを受け入れてくださる真実なお方を持っています。その神様に頼らない手はありません。もう一つ聖書の中からお話ししたいと思います。新約聖書が書かれた時代はまだ奴隷制度が残っていました。奴隷制度は社会悪ですが、それが廃止されるのは遥か先のことで、当時はどうすることもできませんでした。奴隷の主人が良くない人、残酷な人であれば、奴隷は想像もできないほどの辛い人生であったに違いありません。パウロはその奴隷であった人たちに語っています。前にお示しします。第一コリントです。奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、むしろ自由になりなさい。今お読みしたのは新改訳の第2版または第3版ですが、新共同訳の訳もこの下に書いていますが、載せていますが、最後のところが自由の身になることができるとしても、むしろそのままでいなさいとなっており、意味が全く正反対になっています。お持ちの聖書を見られて、おやっと思われるかもしれませんが、原文は目的語が書いてないので、訳した人がそれを補って訳しています。原文はむしろ使いなさいと書いています。自由になれることを使いなさいにとれば、自由になりなさいとなりますし、奴隷の状態であることを使いなさいであれば、むしろそのままでいなさいとなります。また召されたことを使いなさいにとれば、そのどちらとも言えません。文の前後関係で見ると、むしろそのままでいなさいが自然なのですが、含みを持たせたままにしておくのもいいかと思います。自由になる、奴隷になるといったこの世の人間関係のことよりも、主イエスと召された者との関係の大切さをパウロは教えています。奴隷の状態で召されたことを気にしてはいけないと言っています。それは次の節に理由が述べられています。前にお示しします。奴隷も主にあって召された者は主に属する自由人であり、同じように自由人も召された者はキリストに属する奴隷だからです。あなた方は 代価を持って買われたのです。人間の奴隷となってはいけません。奴隷であること、自由人であること、それはパウロにとって大切な問題ではないのです。最後の人間の奴隷となってはいけませんというのは、奴隷の状態から解放され自由になるべきであると言っているのではなくて、たとえ人間の奴隷であったとしても、心は霊は主イエスの奴隷でありなさいと言っています。奴隷とか自由人とかが重要なことではなくて、大切なことは主に召されたことであり、主に召されたものは主と召されたものの主従関係こそが大切なのです。人間関係の主従関係がどうであろうと、召されたものはキリストが主なのです。この世の人間関係の主従関係が生きていく上での本質の問題ではなく、たとえ人間の奴隷であっても、私の主はイエス・キリストです。その告白が大切です。人生の価値は人を支配する、支配される、勝つ、負ける、失敗する、成功するで決まるのではありません。人生の本当の喜びもそうです。キリストのしもべとして生きていくことが価値ある生き方であり、そのことが喜びとなります。ルターはその当時、トルコとの戦いで捕虜となった人は、異教徒の主人にキリスト者として忠実なしもべとして働くよう勧めました。短気を起こし歯向かえば、その異教徒の主人はますます残酷な人となり、反対に心を込めてその主人に仕えると、その姿を見ていずれその異教徒の主人も改心しキリスト者になるかもしれないからと言ってます。捕虜や奴隷であっても主を告白し、主のしもべとして仕えた無名の多くのキリスト者に敬意と感謝でいっぱいです。今の日本に奴隷制度はありませんが、先ほどの新聞に投書されたご婦人のように虐げられている人はたくさんいます。人間に虐げられていても、主の目から見ると尊い働きです。その人たちはどうにかしてその方の本心が聞かれ、苦しみを吐き出すことができるように、そして主イエスとその人の真実の関係が結ばれ、神様との中にその人が入ることができ、神様からの幸いを得られるように祈ります。キリストの恵みを知っている私たちは、その人たちが神様へと導かれるための通路となる使命があります。この世がキリストを知るためにです。奴隷制度が何百年もかかって改められたように、 今の貧富の差のような社会悪も一朝一夕には解決しません。悪はこれからも残ります。この不条理の中にあってもキリストに召された者はたとえ不自由であっても自由であり、貧しくても豊かであり、貧しい者は幸いであるという逆説が真実になります。イエス様は使徒を召され、その使徒の言葉によってキリストを信じる人々も神の中に入れてくださいました。それはすべての世の人が神の中に入るためです。聖書は読む人に命を与えます。最後にそのことが書かれてある20章の31節をお読みいたします。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。アメン。